ください。聖書朗読です。はじめに愛歌3章1節から24節、旧約聖書の1288ページ、愛歌3章第3の歌、アルファベットによる詩。私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知った者、闇の中に追い立てられ光なく歩く。その私を見てが様々に責め続ける。私の皮膚を打ち、肉を打ち、骨をことごとく砕く。人を指揮包囲して私を疲労と欠乏に陥れ、大昔の使者らと共に私を闇の奥に住まわせる。柵を巡らして逃げ道を塞ぎ、重い鎖で私を縛りつける。助けを求めて叫びを上げても、私の訴えは誰にも届かない。切り石を積んで行く手を塞ぎ、道を曲げて私を迷わす。熊のように私を待ち伏せ、獅子のように潜み、逃げ惑う私を引き裂いて捨てる。弓に矢をつがえて引き絞り、私に狙いを定める。エビラの矢を次々と放ち、私の腎臓を射抜く。民は皆私を嘲笑い、絶え間なくあざけりの歌を浴びせる。私を苦悩に明かせ、苦汁を飲ませられる。砂利をかませて私の歯を砕き、塵の中に私を打ち倒す。私の魂は平和を失い、幸福を忘れた。私は言う、私の生きる力は絶えた。ただ主を待ち望もうと。苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず、覚えているからこそ私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。続いて新約聖書よりヨハネによる福音書20章24節から29節、聖書の210ページです。ヨハネによる福音書20章24節、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言った、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。ご一緒に祈ります。創造者なる神様、あなたは天と地とその中に満ちるすべてのものを作られました。あなたは存在しないところから命を呼び出し、私たちをこの世界に置かれました。そして私たちを祝福されました。私たちがこの世界に存在する豊かなものを 味わうことができるようにと、あなたの皆に栄光がありますように。救い主なる神、私たちの主なるイエス・キリストよ、あなたは父なる神の私たちに対する愛を体現しておられます。あなたは見捨てられて暮らしていた私たちのところに来てくださり、その命を私たちのために差し出してくださいました。あなたは復活を通して分離と罪の支配を破り、私たちを解放してくださいます。そして天より私たちに霊を送り、その霊をもって私たちはこうして神の名を呼ぶことができます。あなたの皆に栄光がありますように。慰め主なる聖霊の神様、あなたは私たちに理解力を授け、私たちを新しくし、今まで知らなかったところに私たちを連れて行ってくださいます。そして新しい出会いを与え、私たちをあなたの道具としてくださいます。今日もあなたが私たちの上に吹いて、私たちを作り変えてくださいますように。神様、私たちのコミュニティの中で暮らしている幼い子どもたちをどうぞ守ってください。小さい命が愛に育まれて、地域の方々から見守られて豊かに育っていきますように。また私たちのコミュニティの中で新しい道を探している若者たちに、あなたが導きの糸を与えてください。単に自分のためではなく、他の人たちと喜びを分かち合って新しい目標のために生きていくことができますよう、未来を教えてください。私たちのコミュニティの中にあって、社会の中、家庭の中、地域にあって責任を担っている者たちに、健全な判断力と良い助言と、そして良いチームワークを与えてください。私たちのコミュニティの中にあって老いている者たち、病を得ている者たちに、あなたが安心の霊と癒しの御手を伸ばしてくださいますように。不安の中にあっても恐れなく、平安を信じて歩んでいくことができますように。そしてまた私たちのコミュニティの中で助けを求めている人々、とりわけ紛争と貧困の祖国を去って、この国に庇護を求めていらした方々の上に、あなたの豊かな守りがありますように。あなたはかつて異国にあって奴隷として働いた者たちを救い出された神です。私たちの間にあってもそのようにお働きくださいますように。今日聖書を通してあなたが私たちに語ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。共同緑岡教会より増田琴先生をお迎えして、夜明けの歌を歌おうという題でお説教をしていただきます。
今朝こうして代々木上原教会の皆様とご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝をいたします。私は現在共同緑ヶ丘教会の牧師をしております。東京の同じ西南地区といいまして、この西南ですねのところに属する教会の一つとして、同じ枝に連なる教会として覚えさせていただいていることを感謝いたします。実は私は共同緑ヶ丘教会に参りまして2年になるところなんですが、その前は北地区という東京の北にあります巣鴨常盤教会という教会で12年間主任牧師として牧会をしておりました。その時代に秋葉先生がちょうどやはり北 倉敷の教会を牧会していらっしゃいまして、交換講談をしたことがあります。もう十数年前になるんですけれども、その時のことを思い起こしながら、今日は代々木上原教会の皆様とこのようにして礼拝における交わりの時を備えられましたことを心から感謝をしております。私のことという名前は詩編から取られた、名前でありまして、牧師をしておりました祖父がつけてくれた名前ですが、両親も、牧師伝道者の家庭で育ちましたので、幼い頃から教会の中で賛美歌を歌い、聖書の御言葉の中で育まれました、そのような中で、全国の各地にある教会の中でまた、新たな牧師としての務めを与えられてまいりました。伝道師として住院を受けましてから、来年でもう30年になるんですね。自分でもちょっとびっくりしているんですけれども、それぞれの教会で育まれましたことを心から感謝しております。今日は夜明けの歌を歌おうという説教題をつけさせていただいたのですけれども、ところで人はなぜ歌うのでしょうか。私たちは歌を歌うことで楽しさが増したり、また歌うことで癒されたり、歌うことで悲しさから救われたり、また歌うことで勇気が湧いたりいたします。歌を歌うことで人とつながるということもあるかもしれません。ご自身もカラオケのレパートリーが3000曲とおっしゃる思想家の丸山慶三郎さんとおっしゃる方の著作には、人はなぜ歌うのかという本があるのですけれども、その中で唯一の歌う動物である人間の特性は古今東西様々に形を変えながら継承されているのであると記されています。人は歌う動物である。私たちはいろいろな時に歌を歌います。喜びの時、そして落ち込んでいる時に励まされる歌があります。悲しむことを忘れないために歌う民がいます。聖書には悲しみの歌が記されています。それは礼拝の中で歌い続けられてきた歌です。先ほどご一緒に聞きました哀歌というのは文字通り悲しみの歌と書きます。これはいろは歌の形式をとっています。いろは歌と言いますのは、その文章の最初が、イで始まる、ロで始まる、ハで始まるって、そういう詩になっているんですね。この場合はヘブライ語のアルファベットの一番最初の言葉、アーレフベースというふうにして、一番最初にそのヘブライ語のアルファベットの最初の文字、二番目の文字というふうにして、詩が作られているわけなんです。で、哀歌はだいたい22節、あるいは22節の倍数で構成されているんですけれども、なぜかと言いますと、ヘブライ語のアルファベットは22文字なんです。ですからその最初の言葉、二番目の言葉というふうな形で、その言葉で始まる、そういう形式をとってこの詩は作られているわけですね。なぜそのような形式を持っているのかと言いますと、これは言葉の順番を忘れないためです。思い起こすためです。そして同時に言葉に順番が与えられているというのは、うめきにしかならない嘆き、言葉にならない苦悩が言葉を回復していくためにこういう順番が与えられていく、そう言ってもよいのではないかと思っております。聖書の中で大切にされていることは思い起こすということだと思います。忘れないで思い出していくことですね。私たちは過去にあった出来事、それが例えば戦争であれ、あるいは震災といった大きな出来事から個人的な出来事に至るまで、破れた経験というものをできるだけ後ろに追いやって、自分の無力さから目をそらしたいと願うものです。けれども、 聖書はそうやって記憶を忘れていこうとする私たちに対して、あなたたちは思い起こしなさい、思い出しなさいと語りかける。そしてこのような詩の形を通してどうやってそれを思い出していくのか、言葉を回復していくのかということを私たちに示しているんですね。では何を忘れないように歌っているのでしょうか。旧約聖書の中でこの聖書を生み出したイスラエルの民がおそらく一番大きな痛みの経験をした、それは紀元前6世紀イスラエルが大国バビロニアによって壊滅的に滅ぼされた、国を失ったという経験だったと思います。そのことを嘆き歌った歌がこの哀歌、悲しみの歌です。バビロニア帝国によって滅ぼされたイスラエルの民の主だった人々はバビロン捕囚といって、指導層が砂漠を渡り首都バビロンへと強制的に移住させられた、連行させられた、それがこのバビロン捕囚という経験でありました。エルサレムの神殿は崩壊し、兵糧攻めにあった人々は食べるものもなく飢えて行きます。剣と暴虐によって平和という名前が冠されたこの町が見る影もなく崩れ去って行きました。それはただ国が破れるという経験にとどまらなかった、いえむしろそれはいわば信仰という事柄に対して、信じているにもかかわらずなぜ私たちは滅ぼされるのか、破れを負わなければならないのか、苦しみのただ中に放り出されなければならないのかという経験であったと思います。いわば信仰の民の足元がガラガラと土台を失って崩れさせていくような、そういう経験でもありました。先ほどご一緒に分かち合いましたこの哀歌という聖書の、先ほどは3章の1節からお読みいただきましたが、その前の2章20節にはその当時の出来事がこのように記されています。哀歌2章20節、主よ目を留めてよく見てください、これほど懲らしめられたものがありましょうか、女がその鯛の実を育てた子を食い物にしているのです、祭司や預言者が主の聖所で殺されているのです。自分が産んだ子供をもうそれで飢えを満たさなければならない、食べる、そういうことまでこのエルサレムでは起こったんだ、これ書いて残すようなことなんでしょうか。一般的に考えるならば、あの時は仕方がなかった。そうせざるを得なかった。そうでなければ生き延びられなかった。でも、新しい時代を回復していくためには、そのことはもう記憶の隅に追いやって、そして新しく出直そうではないかとなってもおかしくはない。けれども、彼らはこのことを忘れないでいよう。私たちが経験したその凄惨な出来事、人々は忘れないようと、忘れないでいようとしました。どうやってか礼拝の中でこの歌を歌いながらです。賛美歌というのは、賛歌、神を賛美する歌ですけれども、同時に私たちがこのような状態にあったということを思い起こそう。旧約聖書の信仰は、この出来事、経験によって単なる民族宗教、すなわち自分たちが神を信じていれば神は自分たちの民族を救われる、自分たちの民族をずっと勝ち続けさせてくださる、自分たちの守り神として神はおられるという、いわゆるそういう民族宗教というところから、むしろ さまざまな民族のさまざまな世界の地にあるすべての苦しみを負う人々に対して開かれた宗教となっていった。自分たちが神を信じていれば、自分たちの神はいつでも私に勝利を与えてくれるという、そういう信仰ではなくて、いわば苦難の中に生を送らざるを得ないすべての人々に対して開かれていった。今、沈黙という映画が上映されていますけれども、神はどこにおられるのか、この苦難に対して、私たちの苦しみに対してなぜ答えてくださらないのかと問わざるを得ない。その問いの前に、その沈黙の前に、うつむいてしか生きられない、そういうすべての人に対して開かれたものとなったのだと思います。私たちの社会には、そして私たち自身にも破れの経験がありますけれども、いえ、だからこそそれを言葉にすることをためらい、むしろ見なかったことにしようとしているかもしれません。それは辛すぎるから忘れたいということもあると思います。同時に、もしかすると回復とか復興に向かっている中で、今自分が悲しみや嘆きを語ることがはばかられる、一生懸命これからもう一度頑張ろうとしている人たちに、でも自分はまだ立ち上がれない、立ち直れない、私はまだ自分の破れの中から立ち直ってはいないんだと語ることがはばかられるということがあるかもしれません。皆様は苦しい経験をされたときにどのように感じられたでしょうか。言葉に表現するのも厳しいような経験をされた方もいらっしゃることと思います。哀歌三章には、苦しみにあった人が自分にとって苦しみというのはこういうものだったというふうに表現している箇所があります。哀歌三章十節です。熊のように私を待ち伏せ、獅子のように潜み、逃げ惑う私を引き裂いて捨てる。弓に矢をつがえて引き絞り、私に狙いを定める。つまり苦しみというのは、私が身構えて何かしらの形で、今こういうことが起こるかもしれないからと予測して準備しているところに起こるのでは全くないというんですね。そうではなくて、自分の方は全く身構えていなくて、毎日の生活をもうそうした予測も何にもないところで、平凡な毎日だな、まあおかげさまでと思っているときに、ボンと、その様子は熊のように私を待ち伏せている、つまり苦しみの方が私を待ち伏せている、獅子のように潜んでいる、突然暴力で私に襲いかかってくる、そういうものだと彼は語っているんです。私たちの人生の中には三つの坂があるという話をお聞きになったことがおありになるでしょうか。一つは上り坂ですね。でこれは、まあ、調子がいい、自分でいろんなことがこうできるようになっていったり、あるいは自分自身のこう活動ですとか人生が、まあ、いわばこう実現する、そういういろいろな時にこう向かっていってる感覚、上り坂。そしてもう一つは下り坂。残念ながらいろいろなこう力が衰えていってるなっていうことを感じる、そういう下り坂。三つ目は何かっていう、三つ目っていうのはまさかっていう坂なんだそうですね。まさか、自分では予想してない、計画してない、準備もしてない、そしてそんなことが起こるっていう計画が自分の人生の中にはなかったよ。だから自分の方には全くその身構えができてないですね。受け身の姿勢になってない。なのにいきなり襲われてしまう。苦しみというのはそういうものだと、今ここで哀歌の作者は語っています。そして、民は皆私を嘲笑い、 絶え間なくあざけりの歌を浴びせる。つまりただ私が苦しいということだけではなくて、それを見た周りの人たちは自分のことをあざける。なんだその格好は、そのありさまは、そう言ってはばからない。それがまた私の苦しみを増幅させる。暗くなってきた夜道を歩いていて、ふっと気づくと目の前に獣がいる。そういうように苦しみは私を襲ってくるというのです。誰も自分を顧みてくれず、かえって嘲笑っているかのように感じてしまう。それが苦しみを受けた時の一人一人の人間というものの経験だと彼は語ります。そういう時、私たちの心は闇で満たされます。敵をなじり、呪い、背を向けます。神に対してさえ悪意でしか向き合えない。ただ自分自身が悪意を吐き出すことにも疲れ果てた頃に、この詩人は言います。愛歌三章20節21節、私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む。私の魂が沈み込んでいるけれども、私は自分の心を励まして、もう一度待ち望もうと、ここには記されている。日本語の聖書ではそう読めるんですね。しかし実はこの聖書の箇所は、日本語訳をするとき、あるいはヘブライ語の聖書から訳すときに、非常にいろいろな異読、異なる読みができる聖書の箇所だとも言われているんです。その中の一つの可能性として、どういうことが考えられるのかと言いますと、この私の魂はという、私という言葉は、通常この詩の作者、つまり苦しみにあっている本人の魂はというふうに受け止められるのですけれども、別の解釈、別の翻訳をする方は、この私というのは神ご自身のことを指していたというふうに言われるんです。そして私の魂は沈み込んでいてもというのは、私が落ち込んでる、この私、苦しみにあった本人が魂が沈み込んで落ち込んでいるというのではなくて、この落ち込んでいる私の、神の魂が沈み込むというのが、本来のヘブライ語の書かれた聖書の記されていた内容なのではないか。しかしあまりにも神の魂が沈み込むという激烈な表現に耐えられないので、この私の魂はというのは、この作者の魂というふうに読み替えることができるようにしているのではないかという、そういう説を紹介しておられる方もおられるんですね。つまりここで言われていることは何かというと、この聖書をスラッと読んでしまうと、私は落ち込んでいる苦しみの中で、でも自力で回復して私はもう一度待ち望もうというふうに読めるんですけど、そうではなくて、なぜもう一度待ち望めるのかといったら、私の神の魂が私のところに沈み込んでくるのだから、本当に苦しんでもうグーの根も出なくなっているこの私の上に、神が沈み込んできてくださるのだから、降りてきてくださるのだから、その私を覆ってくださるのだから待ち望もう、それが本来の意味なのではないかと言われているのです。散々身をよじって神を非難し、敵意を込めてなじっているこの私で、苦しみがあっても賛美をしようとか、それでも神を讃えようと言っている私ではない。敵をなじって、神などいるのか、神の沈黙の前になぜ私たちはそれでも立たなければならないのかと言っているこの私に対して、神は身をかがめて覆ってくださる、身をよじって嘆いてくださる、神なんていない、賛美なんてない、 響いてこないところに身をかがめてくださる、それが聖書の神なのではないか。神なき場所を神います場所に変えてくださる方だ。ですから私たちがこのアルファベットの順番において思い起こすのは、私たちの苦しみであると同時に、そのような神なき場所を見たと思っている私たちに対して神は身をよじって覆ってくださっている。そこにこそ神のいます場所があって、そこに私たちの神を賛美するという歌が生まれる場所がある。それがこの聖書の箇所の伝えようとしていることではないでしょうか。嘆きや悲しみは人を孤立させてしまうことがあります。誰にも理解してもらえないと壁を作ってしまうのです。東日本大震災で被災した方々が伝わらないのではないかという思いを持ちながら経験を語られる。悲しみの経験は誰とも共有できない、その人でなければわからないというところがあると思います。しかし同時に痛みの体験が人を結びつけるということもありましょう。教会は聖書を読むということによって、嘆きの歌を礼拝の中で歌い、読むことによって私たちの人生に苦しみの時があるということを覚え続けてきた。教会には悲しみの居場所があります。そして同時に悲しみに寄り添う祈りがあります。私のために祈り続けてくれる人がいる。皆様もおそらく私のために祈り続けてくれる友がいらっしゃいますでしょう。その人があなたのところにも神の眼差しが届いていると伝えてくださっているに違いない。その出会いの中でこの人は変えられた、自力で回復したっていう話ではないんです。夜は夜で終わるのではない、私には待ち望む夜明けが来る。そして語られたのが哀歌の中でおそらく最もよく人々の口に上る歌です。3章22節、主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。夜明けが来る。以前おりました教会で出会いました方は、ご自身の子供さんを自死で失った経験を語ってくださいました。最初は悲しいという感情すら湧いてこなかった、ずるずると名前がつけられないような闇の中へ落ち込んでいるような、そういう感覚、どんな言葉も言葉にならない。でもどんな言葉にも耳を傾けてくれる人の傍らで少しずつ話せるようになった。なじる言葉も敵意も空虚さも、そしてイエスの十字架がそこに立っていて、辛くて私が思い出せなくてもそこで覚えられていると感じられた。だから自分を責める言葉や後悔の言葉ではなくて、ただこの現実を神が受け入れてくださる、神が受け入れてくださっているということの中だけで新しい言葉が与えられていった。子供のことが話せるようになりました。それは私にとって新しく生き直すという経験でした、語ってくださいました。聖書の祈りは今の私たちの苦しみを孤立させません。確かに悲しみというのはその人独自のものです。でも悲しみを歌ってきた共同体の中で、聖書の言葉の中で、悲しみは孤独に終わらない、悲しみが滅びの方へ導かれるのではなくて救いの方へ導かれていく、私たちの共同体が経験してきたのはそういう出来事です。週報には受難前第一週と書かれていましたが、来週から受難節 です。水曜日に灰の水曜日を迎えて、そして受難節、6週間経つとイースターを迎えるという暦を私たちは今刻んでいます。私も自分自身で親しい友人を失い、また教会員の方が本当に思いもかけない形で天に召された数年前に、この実は受難節があるということにとても支えられた経験があります。受難節というのはイエス・キリストの苦しみと十字架を思い起こす時なんです。で、その苦しみと十字架を思い起こす期間が与えられていて、そのところでは私も十分に苦しむことができる、悲しむことができる。それを脇に置いて楽しい顔だけ、復興して頑張りましょうっていう顔だけしなくていい。私は十分にこの期間涙を流し、そして痛みを思い起こすことができる。その受難節を経てイースターにようやっと自分の中に少しずつ感覚が戻ってきた、そんな経験をいたしました。私たち自身がそうしたこの受難節からイースターへという季節の巡りの中へと導かれております。先ほどご一緒に分かち合いました新約聖書の箇所は、その復活のイエス・キリストと一人の弟子が出会ったというところです。なぜここが結びつくのかと、ちょっと飛躍があるように思われたかもしれません。トマスという弟子が復活のイエスと出会ったことが記されています。彼が出会ったのは何だったのかというと、キリストの傷ですね。キリストが十字架上で受けた傷です。復活の主と出会うということは、無傷の栄光に包まれた神と出会うということではありませんでした。トマスという弟子は他の弟子とは違って、復活の主イエスが弟子たちの間に現れたとき、その場所にいなかったんですね。で、そしてその後8日目に彼は主イエスと出会うことになるんですけど、何と言っていたのかというと、私はイエスと出会って、そしてこの手に傷の跡を見て、指を釘跡に入れてみなければ、脇腹の傷に触れなければ信じることはできない、決して信じない、非常に強い言葉で言ってる。で、もちろんこの言葉は従来ある意味ではこう傷を見てイエス・キリストだと確かめられなければ復活などという、まあある種合理的には考えられないような出来事を受けられないという、そういうふうに考えられてきたわけです。しかし私はこの聖書の箇所に出会ったときに、トマスは確かに傷に触れてそれを確かめなければイエスが復活したということは信じられない、ある種の実証的なものの考え方でそれを言っていたのかもしれませんけど、それよりもむしろ自分が傷つけたこと、イエスの受けたあの手の釘の跡、あるいは脇腹の槍の傷の跡、それは自分たちが傷つけた傷で、イエスが受けた傷で、そういうものも全部きれいに忘れ去られて、イエスが復活したと喜んでいるのか、栄光の姿にあったとあなた方は喜んでいるのか、そんなことは受け入れられない、信じられない。私がでは犯してきたこと、経験してきたことっていうのは、すべてもう砂上のあの文字のようになくなってしまうのか。そういうある種の実存的な問いだったのではないかと思うんですね。それに対して主イエスは真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われて、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、あなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさいと言われた。つまり傷に触れてごらんなさい、破れに触れてごらんなさい、あなたが私から離れたその出来事をここに覚えられているではないか。それはまた同時に、私たちが経験していた破れや傷というものは、復活というその出来事の中で全て消し去られてしまって、忘れ去られてしまうのではなくて、復活の神の国が私たちのところに 来たりたもうとき、私たちの傷も、破れも、痛みも、それがどれほど小さなものであろうと、神の国の一部としてそれは覚えられている。そのことの印なのではないでしょうか。この傷だらけの体で主の前に立っているトマスは、私の主、私の神よ、我が主よ、我が神よという信仰の告白をしました。この言葉を思い起こすと、いつも私はエルンスト・バルラハという木彫の彫刻家が制作いたしました再会という彫刻を思い起こします。それはトマスが立っているイエスの前で目をひんむいて、もう一度出会っている姿なんですね。初めて我が神よ、我が主よと、そう信仰の告白をすることができた。それは彼自身が私の与えた傷にもかかわらず許され受け入れられているということを、そのところで許しの体験として与えられたからではないでしょうか。私たち一人一人も人生の歩みの中で、おそらく皆様もいろいろな経験をされてこの時まで歩んでこられたことと思います。それら一つ一つには思い出すことができる出来事もあれば、いや記憶の片隅に追いやってできるならば、それについてはもう蓋をしまいしてしまいたいという出来事もあるかもしれません。個人においても、そして私たちは共同体においてもそういう体験をいたしますけれども、その中で私たちの傷に触れ、同時にその傷の体を持って許しと癒しの中へ導いてくださる主が立っておられる、そのことに私たちの信頼を寄せていきたいと思うのです。私たちが礼拝の旅ごとに賛美の歌を歌い、私たちの傍らにそのようにして身を低くして、苦しみや破れに魂に沈み込んでくださる方がおられる、そのことに私たちの心を寄せていきたい、迎えようとしております受難節の歩みの中で、イエス・キリストの十字架と苦しみを思いつつ、なお私たち自身が悲しみや苦しみに場所が与えられ、同時に私たちがそこからまた救いの方へと導かれている、その歩みを歩ませていただきたいと思います。代々木上原教会の皆様の上に主の導きとまた祝福とが豊かにありますように、この一週を皆様が勇気を持って聖霊の力に押し出されて歩まれますように、心からお祈りをいたします。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを集め、そして聖霊によって神の民として集わしめてくださいますことを感謝いたします。私たちは混沌とした社会の中で、自分が何者であるのか、どちらへ向かって生きようとしているのか時として見失い、多くの情報の中で光を見失いがちなものです。時にはなぜ私がこのような経験をしなければならないのかと身をよじります。闇の中に座するものとなります。しかし主よ、神なき場所と思っているそのところにあなたが降りてきてくださり、いえそのところにこそあなたの救いの御手が伸ばされていることに、私たちはその時気づくことができませんけれど、週ごとの礼拝において御言葉を分かち合い、賛美を歌い、またここから派遣される民となることにおいて、あなたは私たちの生の中にその印を、息吹を与えてくださいます。主よ、どうぞこの一週をあなたの聖霊によって導き満たしてください。お一人お一人があなたの手によって支えられ、またそれぞれの場におけるご生活が祝福されますように、祝福のもといとして周りの方々へあなたの恵みが伝わりますように、あなたは言葉によって、また手の温かさによって私たちに その御業を伝えてくださいます。言葉を語れない時にも手を差し伸べ、また共に歩むことを得させてください。代々木上原教会のすべての歩みと、また秋葉先生、この教会を覚えてさまざまな働きをされますお一人お一人、すべての皆様の上に主の祝福を与えてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の528番です。お立ちください。